聖書を朗読いたします。旧約聖書イザヤ書第5章1節から7節、旧約聖書の1067ページ。イザヤ書第5章1節から7節。私は歌おう、私の愛する者のために、そのぶどう畑の愛の歌を。私の愛する者は肥沃の丘にぶどう畑を持っていた。よく耕して石を除き、良いぶどうを植えた。その真ん中に見張りの塔を建て、酒舟を掘り、良いぶどうが実るのを待った。しかし実ったのは酸っぱいぶどうであった。さあエルサレムに住む人、ユダの人よ、私と私のぶどう畑の間をさばいてみよう。私がぶどう畑のためになすべきことで何かしなかったことがまだあるというのか。私は良いぶどうが実るのを待ったのに、なぜ酸っぱいぶどうがなったのか。さあお前たちに告げよう。私がこのぶどう畑をどうするか。囲いを取り払い、焼かれるに任せ、石垣を崩し、踏み荒らされるに任せ、私はこれを見捨てる。枝は刈り込まれず、耕されることなく、茨や踊るが生い茂るであろう。雨を降らせるなと私は雲に命じる。イスラエルの家は万軍の主のブドウ畑、主が楽しんで植えられたのはユダの人々。主は裁きを待っておられたのに身を流血、正義を待っておられたのに身を強化。新約聖書マルコによる福音書第12章1節から12節。新約聖書の85ページ、マルコによる福音書第12章1節から12節。イエスは例えで彼らに話し始められた。ある人がブドウ園を作り、柿を巡らし、絞り場を掘り、見張りにあぐらを立て、これを農夫たちに貸して旅に出た。収穫の時になったので、ブドウ園の収穫を受け取るためにしもべを農夫たちのところへ送った。だが農夫たちはこのしもべを捕まえて袋叩きにし、何も持たせないで返した。そこでまた他のしもべを送ったが、農夫たちはその頭を殴り侮辱した。さらにもう一人送ったが、今度は殺した。その他に多くのしもべを送ったが、ある者は殴られ、ある者は殺された。まだ一人愛する息子がいた。私の息子なら敬ってくれるだろうと言って最後に息子を送った。農夫たちは話し合った。これは跡取りだ、さあ殺してしまおう。そうすれば相続財産は我々のものになる。そして息子を捕まえて殺し、ブドウ園の外に放り出してしまった。さてこのブドウ園の主人はどうするだろうか。戻ってきて農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人たちに与えるに違いない。聖書にこう書いてあるのを読んだことがないのか。家を建てる者の捨てた石、これが罪の親石となった。これは主がなさったことで、私たちの目には不思議に見える。彼らはイエスが自分たちに当てつけてこの例えを話されたと気づいたので、イエスを捕らえようとしたが群衆を恐れた。それでイエスをその場に残して立ち去った。先日草取り奉仕会があった時に、この街道の裏の刈り込みのゴミを集めておりましたところ、フェンスにブドウがなっているのを見つけられて、こんなところにブドウがあったんですね、こんなことを言われた方がおられました。ずいぶん前からブドウは植えられていて、毎年密かに実をつけています。ただ特に手入れをしていないので、実はまだ私口にしたことはありません。今日の例え、イザヤ書にもあったように、酸っぱいブドウだったらちょっと嫌だなと思ってですね、口にするのはちょっと控えている、そんな状況があります。ただ、このブドウが植えられた経緯には、ブドウというものが聖書の中に多く登場する果物だというようなことがあったようです。それもそのはずで、ブドウという言葉だけではなくて、ブドウ園とか ブドウ酒、まあ、こういったさまざまな形でブドウという言葉が使われているわけです。それだけ旧約聖書、新約聖書を通して、この聖書に関わるあらゆる時代で栽培され、生活、まあ、そして食卓に根ざしていた果物であったということができると思います。これは何も聖書の歴史に限らず、この世界史の歴史の中でも言えることで、このブドウというのがですね、非常に身近な、人間に身近な植物として、果物として、また飲み物としてあったということであります。で、特に今の教会においては、私たちの教会においては、聖晩祭におけるパンとブドウ酒というような形で関わりを持っていると言えるでしょう。この教会ではブドウジュースを用いておりますけれども、これは十字架で流されたキリストの血を象徴するものであります。そしてこのキリストの血を象徴するブドウジュースを口にするたびに、私たちはキリストの救いと契約を思い起こし、キリストを信じる信仰をより固くされる、こういったことを経験するのであります。時代や形は変わっても、聖書、またキリスト教信仰と、ブドウが身近に関係にあると言っても良いかもしれません。今の私たちは今申し上げたように聖晩祭においての関わりが与えられておりますけれども、聖書の時代においてはそれぞれの生活の中で身近な関わりを持っていたということができます。本日旧約聖書と新約聖書を読みましたけれども、それぞれにブドウ畑が舞台となって語られているもので、柿を巡らし絞り場を掘り、見張りの櫓を立てとか、見張りの塔を建て、酒舟を掘り、というふうにあります。この旧約聖書、イザヤ書、また新約聖書のマルコによる福音書、それぞれですけれども、同じような姿のブドウ園として描かれているものであります。特に今見た見張り櫓とか、絞り場というのは、収穫の喜びに直結するものです。見張り櫓は収穫時に、住み込みで作業するための建物であったそうです。また同時に荒らされたりしないように周囲を注意深く観察するためのものでもありました。そして収穫されたブドウは絞り場で絞られて、そしてブドウ酒になっていく。つまりブドウ栽培というものは単なる果物としてのみならず、ブドウ酒を生み出す、いわばもう特産品だったわけです。そしてこの特産品というものは自分たちの生活、口にするものということだけではなくて、経済的な基盤となったものであって、一大産業だったんですね。なのでそれぐらいブドウ畑が、またブドウという存在が身近なものであったということができると思います。そして本日の箇所を振り返ってみると、新約聖書、旧約聖書それぞれに扱いに違いがあると言えると思います。イザヤ書を振り返ると、ブドウ畑そのもの、ブドウのその実り、収穫物というものに焦点が当てられています。ここではブドウ畑、またそこでなるブドウというものが神の民を表していると言われます。そしてブドウ畑の主人が神様です。このブドウ畑の主人は肥沃な丘にブドウ畑を持っていた。よく耕して石を除き良いブドウを植えた、こう言われています。十分な準備をしてブドウを植えて、塔を建て、酒舟を掘って、収穫のために必要な準備をもう十分にして待っているのです。もう良い収穫物のためにできる限りのことをしていたのです。しかし蓋を開けてみると、実ったのは酸っぱいブドウでした。これは農業ということで言うならば自然のことだから仕方ない言えるのかもしれませんけども、そんなことを示そうとしているのではありません。ブドウ畑は神の民だと申しました。つまり神のさまざまな備えの中に生かされていながらも、つける実が良いものではなく酸っぱいブドウだったのです。酸っぱいブドウは言うなれば価値のないものなんです。どれほど手をかけてもそれが報われない、 そういった時の虚しさがここにはあるのではないでしょうか。一生懸命に育ててきたブドウが酸っぱければ虚しいんです、悲しいんです。でもそれ以上でここで問われているのは、良いものを備えてくださる神に民がどういう応答をしているのかということです。主人である神は、私がブドウ畑のためになすべきことで何かしなかったことがまだあるのか、こう言われるほどに必要なことをすべてしておられるんです。それに対して酸っぱい実をつけたということは、神の恵みに背くことに他なりません。神がどれだけ良いものを与えてくださっても、それに十分に応えることができず、悪いものを持って応えてしまう民の姿であります。神様の求めに十分応えることができない私たち人間の罪の姿、こういったものがこのイザヤ書には示されていると言えると思うのです。一方でマルコによる福音書を見ると、ブドウ園の主人に対する農夫たちの振る舞いが描かれます。当然これもブドウ園の主人が神様で、農夫たちがその民、神の民と言っていいでしょう。ブドウ園の主人はブドウ園を作り、柿を巡らし、絞り場を掘り、見張りの櫓を建て、これを農夫たちに貸して旅に出たとあります。ブドウ園を新しく設置して、その管理を農夫たちに任せて旅に出ている。実はこの新設のブドウ園というのはすぐに収穫することはできないそうです。初収穫までには 4,5 年の年月がかかるそうであります。そのためこの 4,5 年の期間というのは、こういったブドウ園の主人とそこで働く農夫たちの間にしばしば衝突が起こることが多かったそうです。これも少し考えると理解できそうなもので、主人は早く収穫を欲しいと求めるんですけれども、管理を任されている農夫たちはそれはできない、時間がかかるというわけです。その時に主人が農夫たちの働きに疑問を持ったりする、実はサボってるんじゃないか、やるべきことやってないんじゃないか、こんなような疑問を持ったりするわけです。それに対して農夫たちは、自分たちはちゃんとやってるんだ、そんなこと言うな、こんな反感を覚えたり言ったことで衝突が起こるというようなことは十分考えられることだと思います。そういった意味では、この主人が収穫の時まで旅に出ていたということは賢い方法だったかもしれません。収穫できるようになるまでその管理を農夫たちに一任しているからです。おそらくそのため農夫たちは気兼ねなくブドウ栽培に従事することができたのではないかと思いますけれども、収穫の時になって主人に納めるべき収穫を渡す時に問題が生じます。ここに地上における神と神の民との関係の厳しい指摘が含められていると言えるものであります。農夫たちはこのブドウ畑の管理を任されているに過ぎませんが、少なくとも4年の間は自分たちの手でブドウを育ててきました。そこで抱く思いは、ブドウやそのブドウ園に対する愛着ということだけではなく、ブドウ園自体が自分たちのものだという自負、いや勘違いだったのではないでしょうか。雇われているにもかかわらず、自分がこれだけ関わってきたということで、これは自分のものだ、勘違いしてしまうのです。本来であれば主人から預けられているものでありますから、主人に対して納めるべきがあるのに、これを拒否する姿がこの例えには示されているからです。主人のものであるはずのものを主人に返すことを拒否する、つまりあるべき本来の姿を無視しているのです。そこで登場するのが主人のしもべであります。彼らは農夫たちからすると、いわば目障りな存在です。ただ客観的に見ると、自分たちと 主人との関係を忘れてしまっている農夫たちに本来の姿を思い起こさせる存在だと言えるでしょう。こういった姿、私たちもしばしばあると思うんです。人のものを長い間預かり管理していると、あたかも自分のものかのように勘違いしてしまうことが、それが原因で関係がこじれるということも理解できそうなものです。それでも持ち主がいれば、どうあってもそれは持ち主のものであることに変わりはありません。すべての管理を任されたとしても、雇われていて雇い主がいれば、そこには相応の契約関係があるはずで、雇われている側が自分勝手にはできないのです。それでも農夫たちは主人のものであるブドウ園と収穫物であるブドウを渡したくないんです。自分たちのものにしてしまおうと思うのです。それを妨げるしもべでありますから、存在に扱うのです。はじめは暴力と侮辱を浴びせ、何も持たせずに返し、エスカレートしていき、3人目はついには殺されてしまいます。この時点で主人が怒りを覚えてもおかしくないものでありますけれども、多くのしもべを送り続ける主人の姿があります。同時にそれを退け続ける農夫たちの姿もあります。ここには神との関係の回復を拒否し続ける民と、忍耐強く関係を取り戻すためにしもべを使わし続けられる神の姿が示されます。ここで登場するしもべたちの姿は、民の間で神の御言葉を告げ知らせた預言者たちの姿であると言えるでしょう。そして一方で、神から与えられる恵みの中で生きているにもかかわらず、神を忘れ拒み、自らの思いの達成のために生きている人間の愚かな姿も例えられているのです。そして送ったしもべをことごとく拒否した農夫たちに対し、主人は最後の使いとして一人残っている愛する息子を送るのです。主人の大切な息子ならば丁重に扱ってくれるという期待があってのことでありましょう。というのも、息子というものは使いに出されたならば、そこで父親の全権を委任されたものとして扱われる存在だったからです。だからこそ主人は、私の息子ならば敬ってくれるだろうと言って最後に息子を送ったのです。この敬ってくれるだろうと言われる敬う、この言葉は恥入りさせる、恥を覚えさせる、こういった意味もある言葉です。このことは本来向かせるという意味を持つ言葉で、自分自身の内側に向かせるということから自分を見つめ恥を覚える、こういったこと、こういうふうな表現となっていく言葉であります。この場面に置き換えるならば、主人の息子と向き合って本来の主人との関係を見失っている自分に気づき、その自分に恥を覚え、目の前にいる息子を敬う、そういったことのつながりになっていくようなものとして理解できる表現であります。主人が使わした息子をきっかけに立ち返ってほしい、こういう期待が込められているのです。ここまで多くのしもべが苦しめられ、命が奪われているにもかかわらず、そのような場所に愛する息子を使わすという判断は極めて非常識です。常識的に考えれば、大切な息子であればあるほどそのような危険な場所に向かわせることなどしないはずです。けれども、この主人は、父なる神は一人息子を完全な敵対関係にある農夫たちのもとへと使わすのです。人間的に言えば、どれほどお人よしなのかと言いたくなるようなものです。 その結果、案の定息子は殺されてしまいます。しかもその理由が、これは跡取りだ、さあ殺してしまおう、そうすれば相続財産は我々のものになる、極めて自分勝手なものです。確かに当時慣例として、持ち主がいなくなればそこを管理している者がそれを引き継ぐという程のことがあったそうですけれども、何よりここではまだ主人が生きていますにもかかわらず、彼らは自分たちの勝手な理解と、そして自分たちの思い上がりによって暴挙を繰り返しているのです。息子を殺せば目の前のものが自分たちのものになると、そんなことが認められるはずもありません。ここで主人は本来の関係を取り戻すために繰り返ししもべを送ってくださり、最終的に一人息子を送ってまで忍耐を持って臨んでくださった、そういう姿がありましたけれども、その思いを農夫たちは無下にするのです。息子を捕まえて殺し、ブドウ園の外に放り出してしまうのです。これは明らかにイエス様に対する当時の社会の人々の姿、これを例えている物語であります。それはそれを聞いた者たちにも明らかに分かるものであります。最後のところを見ると、これを聞いていた人たちは自分たちの当てつけにこの例えを話された、そのことを気づいていることに触れられています。もう明白な例えなんです。この農夫たちの勘違い、それは神の民の勘違いであり、このイエス様の背後にある社会における大きな勘違いであったということができると思いますし、また神に対する人間の思い上がりでもあります。神が作られ私たちに与えてくださった世界であり、社会であり、命であるにもかかわらず、それを忘れてしまい、あたかも自分の持ち物かのように振る舞ってしまうのです。地上におけるあらゆる権威が神に属するものであることを忘れ、自分のものとしてしまおうとするのです。これがどれほど愚かで悲惨な現実を引き起こすものであるかなど、微塵も考えもしないのです。このことは時代を問わず、特に今私たちに投げかけられている神様との関係のあり方ではないでしょうか。私たちは神が作られた世界であることを知って、責任を持って関わっていくのであります。社会に関しても、他の命、そして自らの命に対してもです。それは神様から与えられたものに対して誠実に向き合う信仰の応答、また感謝の歩みであります。神を知らされた時、私たちは私たちが神様のものであることに気づかされるのです。農夫たちはそれを履き違えてしまいました。それはイエス様を十字架へと追いやった私たちの罪の姿でもあります。神が関係を取り戻そうと機会を与えてくださったのに、それを拒否してしまうのです。民が神の御子を捨てるという衝撃的な出来事です。このことが、家を建てる者の捨てた石、これが罪の肥やしになったという詩篇の御言葉とつながりを持って語られます。この罪の肥やしというものは建造物の基礎となる礎石の隅に置かれるもので、建物全体が建っていくためには大変重要な石のことであります。これがなければ建物全体が建たないと言ってもいいようなものであります。農夫たち、つまり地上の人間によって捨てられた愛する一人息子が、何よりも大切な隅の親石になったというのです。地上において捨てられたものが神の国を建てるための基礎となって用いられる、救いの根源となってくださる、こういった姿があるのです。神様との関係を取り戻すということは、 神様によって救われることを意味します。地上の人間が捨てて殺した殺して捨てた息子が神の救いを表す特別な方であることを、この御言葉は私たちに指し示してくれるのであります。しかもそれが私たちの目には不思議に見えるものだというのであります。それは私たちの思いをはるかに超えた神様の御業だからです。私たちの思いでは捉えきれない大いなる御業として、神様は地上において捨てられたそのものを神の国の隅の親石として用いてくださるのであります。そしてこの息子を受け入れずに殺して捨ててしまった農夫たちに対する主人の対応、戻ってきて農夫たちを殺しブドウ園を他の人たちに与えるに違いない、こう言われています。これはイザヤ書の5章の5節6節にも通じるものであります。お前たちに告げよう、私がこのブドウ畑をどうするか、囲いを取り払い焼かれるに任せ、石垣を崩し踏み荒らされるに任せ、私はこれを見捨てる、枝は刈り込まれず耕されることなく、茨やおどろが生い茂るであろう、雨を降らせるなと私は雲に命じる。ここに神の怒りと裁きが破壊的な姿を持って示されます。さらに主は裁きを待っておられるのに身を流血、正義を待っておられたのに身を共感、こうイザヤ書は続けます。ここで言われているのは、一つのこの括弧にあるですね、これヘブライ語の言葉でありますけれども、韻を踏んでいるので、こういった裁き、ミシュパト、流血、ミスパハ、で正義、セダカ、共感、セアカ、こういった書き方をしているものでありますけれども、ここで言われているこの裁きというのは、いわゆる断罪ということではなく、善悪の判断です。つまりそれは良いものにとっては守られることを意味するのであります。神の裁きというのはそういうものです。私たち神の裁き聞いたときに自分が何か悪いことをして罰を受ける、そういうイメージを強く持つかもしれませんけれども、単純に考えてください。法の裁きと言ったときに悪いことをしてなければ何も恐れる必要はないのです。むしろ自分の潔白が証明されて守られるということを経験するんです。神様との関係においてもそうです。この神の裁きということは、神に誠実なものに対しては守りの救いの約束が与えられる、そういった出来事なのです。したがってこの主の裁きを待って、主は裁きを待っておられたのに言っているのは、神が救われることを待っておられたということで、正義も同じであります。神様の正しさの中に生きることを待っておられた。つまり人が、神の民が神の民として生きることができるように、神様は強く望んでいてくださる。待っておられる。そのために必要を整えてくださっている。そういった姿が、このイザヤ書のブドウ畑の歌の中に示されているのです。それにもかかわらず、受け入れることのできない人々でありました。その彼らからはブドウ園を取り上げられるのです。ブドウ園を他の人たちに与えるに違いない、こう語られておりました。神の民がキリストを受け入れないであれば、神の救いが他の人のもとに渡ってしまうことが示唆されるのです。神の救いでありますから、神様が自由に扱われて叱るべきであります。それにふさわしくない姿を持っているならば、取り上げられても何の不思議もないのです。それはこれを聞いていた祭司長、律法学者、長老たちにも十分伝わっています。彼らは気づいているわけですから、何を意味しているか。それでも彼らはより一層思いを固くなにし、自ら自分たちが救われることではなく、このナザレのイエスを受け入れず殺そうとする思いをより 強くしていってしまうのであります。このような聖書の物語を通し、私たちは人の罪の深さ、こういったことを思い知らされるのであります。けれども、こういった物語を聞くにつけ、私たちは改めて神の救いに触れ、悔い改めることを知らされるのであります。神様はあなたが救われることを決して諦められません。神様が望んでいてくださることは、すべてのものが神に立ち返ることです。だからこそ、繰り返し繰り返ししもべを送ってくださったこの葡萄園の主人の姿が語られているのです。独り子であるイエス様を使わせてくださるほどに、私たち人間が救われることを決して諦めず求め続けてくださっている神様がおられるのです。この神様の尽きることのない救いへの招き、これを知らされた私たちであります。農夫のように頑なな姿を示すのか、来てくださったキリストを前に自らを顧み、悔い改めて死に全てを明け渡す歩みへと変えられていくのか、このことが問われます。私たちの本当の命は、主に作られたものとして主と共にあるのです。このかけがえのない神の救いへの確信を示してくださるために、愛する息子であるイエス様が地上に来てくださったのです。それは他ならぬあなたの救いのためでありました。祈りを捧げます。天におられる父なる神よ、新しい週間の初めの主の日を迎え、この場での礼拝が整えられ、招かれたことを感謝いたします。私たちは地上においてさまざまな恵みを備えられています。あなたは私たちを愛し、良いものを整えていてくださる方であることを覚え感謝いたします。私たちは地上において、特に殉教においては、あなたを忘れ、自分の力により頼み生きるようなものであることを懺悔いたします。また逆境においても、あなたに不満をぶつけるようなものであることをも合わせて懺悔いたします。どうかあなたが備えてくださることへの感謝と確信と思って、地上の命を生きるものとしてください。あなたは私たちがあなたに立ち返るために、ありとあらゆる道を備えていてくださっています。農夫のもとに忍耐強くしもべを送り続け、愛する息子すら送ってくださるあなたの愛に気づかせてください。またそれに応えるものとしてくださいますよう。どうか私どもが地上においてあなたの御心を明らかにし、あなたのご栄光を表す信仰者でありますように。あなたが真実の権威を持って私どもを導き用いてくださいますように。特に今戦火にある人々をお守りください。そこに建てられている教会をあなたが顧みてください。またそのような地域に関わる為政者に、あなたの御前にある謙遜さと柔和さとを示してください。まことの主であり、まことの王であられるキリストと共に生きる道を指し示してください。この礼拝から始まる新しい週間の歩みにおいても、あなたが共にいてください。そして私たちの歩みを祝福のうちに守り導いてくださいますように。この交わりにあって、大いや病の中で不自由な生活を強いられている者、またその看病にあたる者もあります。あなたの平安のうちを歩ませてください。また新型コロナウイルスの影響の中での生活が続いております。今再び感染が広がっております。主よ、どうかこのような私どもの歩みの中においても、あなたが共にあってなすべきことをなすことができるように、すべてを整え導いてくださいますようお願いいたします。また私どもの交わりの中に与えられている弓道中の方々、教会学校の子どもたちを祝福し、信仰へと招いてください。豊橋朝日子ども園の働きをも覚えます。集められている園児、保護者、職員の一人一人を、あなたと出会うことができますように導いていてください。 そして信仰への気づきをお与えくださいますように。またこの地域においてあなたを知らずに過ごしている多くの人々にあなたを述べ伝えることができますよう、私どもの戸谷支部教会の働きをお持ちください。何よりもここに集められている一人一人があなたの御言葉に聞き続ける一週間を歩むことができますよう守り導いてくださいますように。今与えられましたこの時を感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。